加齢臭を抑える30の対策。その1、加齢に伴う匂いがある。それが加齢臭だ。体臭には加齢に伴って匂い始めるものがあります。加齢臭です。40代に入ったくらいから匂い始める人が多くなります。加齢臭の正体はノミナルという物質です。加齢によって脂肪を分解する力が弱くなるとノミナルという物質が死に含まれるようになり、加齢臭の原因となるのです。男性に多く見られますが、女性でも加齢臭になります。実は一昔前までは加齢臭という問題はほとんどありませんでした。加齢臭は食生活の変化によって表面化した問題と言われます。現代社会が飽食の時代になり、肉を食べる機会が増えました。動物性の肉に含まれる脂肪分を取ることで、体から独特の匂いを発するようになります。加齢臭の対策の第一は脂肪分の多い食事を控えることです。脂っこい食事ばかりをしていると、脂の分泌と一緒に飲み物も多く分泌され、匂いやすくなります。その上で、朝にシャワーを浴びたり、体をきれいに洗ったりすることで、加齢による匂いを抑えることができます。脂肪分の多い食事を控えめにする。加齢臭を抑える30の対策。その2、加齢臭は努力次第で治せる体臭だ。加齢臭はその名の通り、加齢に伴う体臭です。一般的には40代以降に目立ち始める匂いとされています。匂いの正体はノミナルという物質です。40代になると汗と一緒に飲み物という物質も出るため、汗臭さとは違った独特の匂いが発生しやすくなるのです。加齢臭の匂いはフルコン、キャンドル、青臭いチーズなどと例えられます。青臭さと油が混ざったような独特の臭なのです。個人差はありますが、年を取れば誰にも起こる体臭です。一般的に男性に多いですが、女性にもなる現象です。そうか、年を取れば避けられない匂いなのか。いや、いくら加齢が原因による体臭とはいえ、諦める必要はありません。加齢臭は努力次第で治せる体臭です。朝にはシャワーを浴びて余分な汗や皮脂をきれいに落としましょう。肉に偏った食生活を避けつつ、和食を心がけるようにします。ストレスが小さくなるように工夫します。その上でお茶、梅干し、ガムなど消臭効果のあるものを口にします。そうした生活を心がければ、人は年齢に関わらず体臭を予防できます。加齢臭は改善できる体臭です。加齢に伴う体臭でも諦めないようにする。加齢臭を抑える30の対策。その3、加齢臭はタレント連動から作られる。私はよくレストランで食事に行きます。レストランは季節に応じてメニューが変わるので好きです。季節の旬を味わうためによくレストランを利用しています。しかし時々レストランの中で気になる光景を目にすることがあります。昨日出た会をしている中年男性です。着ているのはシワシワに汚れたスーツ。食事中には遠慮なくレップ。靴を見かけた足元。大声で会話。食後には人目を払わず爪楊枝で歯の掃除。使い終わった爪楊枝は隠そうともせずテーブルに置く。昨日出た会はいかにも不快な周期が漂ってくる感じがします。中年男性とは席の距離が少し離れていて実際に体臭が寄ってくるわけではありません。しかし見た目からして不潔そうだなという印象があります。加齢臭はタレント連動から作られます。頭の中のイメージで匂いを勝手に作ってしまうのです。年を重ねるにつれて紳士的な態度が必要です。大切なのはエチケットを心がける緊張感です。紳士はエチケットを守ろうとする人のことを言います。食事中はゲップを控えます。脱ぎかけの靴をやめ、つま先を揃えます。食後に口を揺するならお手洗いに向かいます。エチケットを心がける緊張感のある人からはその態度が示すように清潔そうな印象が伝わってきます。実際に体臭がするかもしれません。それでもいいのです。たとえ匂っても脳の中で自動的に匂いを消してしまいます。体臭があっても周りに迷惑をかけないようにしている態度があれば許せてしまいます。一生懸命になる中年はかっこいいです。そういう人は加齢臭とは無縁なのです。年を取ってもエチケットを心がける緊張感と大切にする。加齢臭を抑える30の対策。その4、中年臭いと呼ばれる本当の原因は今だと思っているところだ。人生の中盤に差し掛かると臭い気持ちを抱きやすくなります。仕事もなれた。新しい恋愛をすることもない。世の中のことも大体わかった。あとはもう言うばかりの人生だ。ときめきのない生活が続くと独特の諦めが漂います。中年臭いという言葉が意味するところは加齢臭だけではありません。心の状態です。新しいことに挑戦しなくなるので中年臭いと言われるのです。探求心がないとどんどん心は痛みます。世の中から遅れを取り言動が古臭くなります。体臭以前に心の問題です。今更と思っていることが中年臭いと呼ばれる原因です。平凡な生活が続いていると思うなら新しい刺激を求める行動が必要です。新鮮にはいくらでも取り入れることができます。積極的に本を読んだり映画を見たり習い事を始めたりしましょう。海外旅行も素晴らしい挑戦です。恥ずかしい、緊張する、ドキドキするというストレスはいい刺激です。新しい刺激を受け入れる姿勢があれば、人はいつまでも新鮮さを保てます。新鮮な気持ちがあれば、年を取ってもエチケットを大切にしようと思います。今さらこんな年でエチケットを気にしてもと思わないことです。体臭を気にする中年は実は若いのです。周りの人に迷惑をかけないようにエチケットを考えている証拠です。めちゃくちゃかっこいいのです。新鮮にのある中年の人はあんな風に年を取りたいと憧れられるのです。新しい刺激を求め、心から若返る。加齢臭を抑える30の対策。その後、イライラしやすい人ほど加齢臭も強くなりやすい。親父臭いな、おばさん臭いな、そう思って目をやると眉間にシワを寄せた中年がいる。不機嫌そうな表情から何かにイライラしていることがわかります。加齢臭がひどい人に限ってイライラしている中年だと思いませんか？その感覚は気のせいではありません。加齢臭がひどいからイライラしているのではありません。イライラするから加齢臭が悪化しているのです。強いイライラは加齢臭を悪化させる大きな要因の一つです。どういうメカニズムでしょうか？加齢臭はノミナルという物質が原因です。ノミナルは脂肪酸が過酸化脂質と結びつくときに発生します。この過酸化脂質に注目です。実はストレスを感じてイライラすると活性酸素が増え、引き続き過酸化脂質も増えます。過酸化脂質が増えると脂肪酸と結びつき加齢臭の原因であるノミナルが増えるのです。加齢臭を抑えるためには心を落ち着かせることです。もちろん生活していれば思い通りにいかないこともあります。仕事のストレス、人間関係などストレスを感じる機会も多いことでしょう。しかし、豊富な経験があるからこそ、物事に動じない姿勢もできるのではないでしょうか。豊富な経験も深い体力に変えて落ち着きを作りましょう。些細なトラブルくらいなら、時には笑って流すことも必要です。態度や言動に余裕を作り、穏やかな状態を作りましょう。小さなことに応じず、心を大きくすることが加齢臭の予防になるのです。イライラしないようにする。加齢臭を抑える30の対策。その6、ぎゅっと口を閉じて鼻呼吸を心がけるだけで5歳も10歳も若返って見える。この文章を読んでいるとき、あなたの口元はどうなっていますか？ぼっと口を開けながら読んでいませんか？こういうなんでもないときこそ、チェックする意味があります。これは癖です。自然と口が開いてしまう人は口呼吸になります。口で呼吸すると唾液が蒸発し、口の中が乾きやすくなります。口の中が乾くと雑菌が繁殖しやすくなるため、口が臭いやすくなるのです。口で呼吸をするからこそ、口臭も周りに漂いやすくなります。だらしない口元に加え、臭い口臭によって印象が悪くなってしまうのです。口呼吸ではなく、鼻呼吸を習慣にしましょう。ぎゅっと口を閉じるだけで口の中が乾燥しにくくなります。顔も引き締まって見えます。口をぎゅっと閉じるだけで5歳も10歳も若返って見えます。もう中年とは呼ばれないのです。口呼吸ではなく、鼻呼吸をする。加齢臭を抑える30の対策。その7、匂いの強い食品と体の匂いに直接の関係はない。食品の臭さと体臭に直接の関係はありません。臭いものを食べると体臭も広くなるのではないかと思いますが、心配のようです。汗臭さは衛生面の問題です。バキナは体質の問題です。加齢臭は年齢の問題です。どんなに臭いものでも液で消化され、酵素によって分解されます。臭いものを食べれば口臭も広くなるだろうと思いますが、人間の体はよくできています。食事を食べるとき、よく噛むことで唾液がたくさん分泌され、食事中の口臭は気にならないのです。もちろん、ニンニクなどを食べれば体臭が広くなることは知られています。しかし、ニンニクの匂いではなく、ニンニクに含まれるアリシンという物質による影響です。ニンニクの匂いがそのまま体臭に変わるわけではありません。体臭対策とはいえ、臭い食品を避ける必要はないのです。逆に、無臭の食品を食べても匂いが広くなることは考えられます。例えば、動物性脂質やアルコールです。いい匂いがする肉でも大量の動物性脂肪を取り込めば、脂の分泌量が増えて体臭の原因になります。アルコールの匂いは広がりませんが、大量に摂取すると血中に混じり、汗を一緒に排出されて体臭の原因になります。食品の匂いと体臭は直接的な関係がないことを理解する。加齢臭を抑える30の対策。その8、臭い納豆には体の匂いを消す力がある。臭いにもかかわらず、体臭予防に効果のある食品があります。納豆です。納豆は発酵食品です。発酵させている関係で粘着力があったり、強い匂いがあったりします。納豆に含まれる納豆菌は成長作用があるとされています。納豆菌が腸に届くと腸内細菌の一部に加わるため腸内環境が整います。善玉菌が増え、悪玉菌が減って腸の活動が活発になります。 腸の働きが活発になると全身の代謝が良くなり体臭も抑えられるのです。また大豆に含まれる大豆イソフラボンは女性ホルモンと似た働きを持つ特徴があります。女性ホルモンには汗を抑える作用があります。女性ホルモンと同じ分子構造をした大豆イソフラボンを食べることで汗をかきにくい体質になるのです。臭い納豆が体臭を予防させるとは驚きの事実です。ただしいくら体臭予防に効果があるとはいえ食べ過ぎは良くありません。あまりたくさん食べ過ぎるとかえって腸の働きを狂わせることもあります。納豆を食べるなら1日につき1パックおよそ 100g が目安です。納豆を食べて体臭を予防する。加齢臭を抑える30の対策。その9。なぜ嗅覚は順応しやすいのか。匂いの感じ方は個人差があります。不快な匂いが漂うと頭がクラクラしたり吐き気を催したりします。幸い嗅覚には順応しやすいという特徴があります。しばらくすれば匂いに慣れ普通に覚えてくるのです。例えばバラの匂いがするだけならとします。最初はバラの匂いを感じていてもしばらくすればだんだん匂いが感じられなくなりますよね。鼻が匂いに順応したからです。決して嗅覚がダメになったわけではありません。バラの匂いに慣れたとしてもカーネーションの花を嗅げばやはり別の匂いが感じられるようになります。カーネーションの匂いが感じ続けていると今度はカーネーションの匂いに順応するのです。こうした状況に心当たりがあるのではないでしょうか。他の感覚器官と比べても鼻は刺激に順応しやすいと言われます。ところで鼻が他の感覚器官より順応しやすいのはなぜでしょうか。この不思議なメカニズムは私たちの命を守るためと言われています。同じ匂い物質ばかりに反応しているといざ危険な別の匂い物質があったとき感じにくくなります。感じにくくなれば命に関わるリスクも高くなるため新しい匂い物質にすぐ反応できるようにしています。一つの匂いになる一方で別の匂いを感じやすい状態にしているのです。神秘ですね。素晴らしい人間の体とは本当によくできたものです。嗅覚の順応しやすさに隠された意味を理解する。加齢臭を抑える30の対策。その10。タバコを吸った後の髪の毛が口臭を軽減させる。タバコを吸う人と吸わない人が同じ職場で仕事をするのは日常茶飯事です。世の中は近年が主流になりつつありますが、タバコを吸う人がまだまだ多いのも確かです。タバコを吸わない人には些細なタバコの匂いも不快に感じるものです。タバコを吸う人の悪いはなくても誰かに不快を与えてしまうのは複雑な心境ですね。理想を言えば歯磨きをしたり洗浄液で口をゆすいだりすることです。しかしさすがにタバコを吸うたびに歯磨きや洗浄液は手間がかかりすぎます。現実的ではありません。そこでタバコによる口臭を防ぐ些細な工夫があります。水でうがいです。タバコを吸った後お手洗いに行きうがいをしましょう。ほんの5秒程度のうがいで十分です。これだけでニコチンの匂いがする口臭が随分緩和されます。タバコで一口した後お手洗いに行き次の習慣にすれば全く手間にはなりません。近年者に向けたマナーとしてスマートな配慮なのです。タバコを吸った後はお手洗いでうがいをする。加齢臭を抑える30の対策。その11。タバコをやめてもタバコの匂いが消えない。口臭対策としてタバコをやめた。よし、タバコの匂いはもうしなくなるだろう。ところがタバコをやめたにもかかわらずタバコらしい匂いが続く場合があります。アルコールやコーヒーなどはやめればすぐ口臭が消えます。ところがタバコの場合はしつこく残り続けることがあります。トラブルの原因はタールです。タバコに含まれるタールは歯にしっかりこびりついて定着する性質があります。歯をチェックしてみましょう。歯の色が黄色く出すならタールによる影響です。一度定着すると歯ブラシで一生懸命にこすってもきれいに落ちてくれないのです。放っておけば一生涯残り続けることもあります。タールを落とす専用の歯磨き粉を使えば効果は多少ありますが、市販されているものは効果が薄いのが現状です。きちんとタールを落としたければ歯医者に行って専門的なクリーニングを受けるのが一番です。タールをきれいに落としてもらえると同時に虫歯や歯槽膿漏など歯に異常がないか見てもらえるチャンスです。タバコをやめても口臭が消えないなら歯医者で専門的なクリーニングを受ける。加齢臭を抑える30の対策。その12。体質を改善させるには最低でも1ヶ月は必要だ。食事の内容は体臭に影響します。油料理、肉、お菓子ばかり食べていると血中の緩む濃度が上がります。手形、皮脂やアンモニアなどが分泌されやすくなるため体臭が強くなるのです。しかし今日の匂いは昨日食べたもので決まるわけではありません。食による体質改善は昨日今日ではできません。今日の体質は過去数日間の食事内容で決まります。数日後の体質は今日から数日間の食生活によって決まります。タイムラグがあるのです。今日の体の状態は過去数日間における食事内容の結果です。肉や酒の飲み食いばかりの食生活を送っているとだんだん血液の緩む濃度が高くなります。皮脂の分泌量が多くなり毛穴から出る汗は臭いやすくなります。体臭が漂いやすい体質になってしまうのです。2日や3日実践したくらいではなんだ全然変わらないじゃないかと思って当然です。食生活の改善は今すぐできますが、結果は今すぐ出るわけではないのです。ではどのくらい続ければいいのでしょうか。最短でも1ヶ月です。肌の新陳代謝はおよそ28日間ですから、およそ1ヶ月半かかる計算になります。長い時間ですね。体質の改善は時間がかかるものです。最低でも1ヶ月半改善を継続することで体質が少しずつ変わります。油分の多い食事を減らしつつ、野菜や海藻類を積極的に食べましょう。栄養バランスのある食生活を続けて習慣にしてしまいます。今日から食生活の改善を継続すれば1ヶ月後には体質の改善が見られ始めます。1ヶ月も続ければ生活も意識も当たり前のこととして定着しているでしょう。体質の改善であると同時に意識の改善です。食生活は継続こそが重要です。タイムラグを意識しながら諦めずに継続することが大切なのです。食生活の改善は最低1ヶ月半は続ける。加齢臭を抑える30の対策。その13。笑顔でサラダを食べるとドレッシング抜きでも十分美味しい。サラダを食べるときはどのような食べ方をしていますか。サラダそのものには濃い味はありません。おそらくほとんどの人がドレッシングをかけて食べているのではないでしょうか。このドレッシングに注目です。味の濃いドレッシングには油分がたっぷり含まれています。健康のためにサラダを食べているつもりが大量の油を取っていることになるのです。サラダを食べるときはドレッシングなしで食べてみましょう。ドレッシングがないと味がしない。美味しくないよ。それは無表情で食べているからです。無表情はつまらないときにする表情です。無表情でサラダを食べているとドレッシングをかけていてもあまり美味しく感じません。無表情だから味がないものを食べているんだろうと脳が判断して美味しい刺激を打ち消してしまいます。ネガティブな妄想なのです。ドレッシングなしでサラダを食べるときにっこりした笑顔になりましょう。にっこりした表情をすると表情筋の刺激が脳へ伝わります。にっこりしているからいいことがあったのだろうと脳が前向きに捉えます。不思議なことが起こります。味がないはずのサラダが美味しく感じられるようになるのです。脳内で美味しい味わいを勝手に作ってくれるようになります。ポジティブな妄想です。味は表情によって作れます。ドレッシングなしの状態で無表情で食べるサラダと笑顔で食べるサラダを食べてみましょう。本来はどちらも同じ味のはずですが、違った味わいが食べるはずです。脳のすごい潜在能力を健康にも生かしましょう。笑顔でサラダを食べるとドレッシング抜きでも十分美味しいのです。ドレッシング抜きのサラダは笑顔で食べる。加齢臭を抑える30の対策。その14。美味しいお酒も体臭の原因になる。お酒を飲むと体臭の原因になります。お酒に含まれるアルコールは体内で分解されるとアセトアレルギーになります。アセトアレルギーは無色ですが強い刺激臭があります。アセトアレルギーは血中に混ざる性質があるため全身を巡ります。至る所で体臭が発生するのです。尿は匂い、大便も匂い、息も匂い、汗も匂いのです。アセトアレルギーがきちんと代謝されるまでおよそ24時間かかります。つまりお酒を飲んでから24時間は匂いやすい体の状態が続くわけです。特に気をつけたいのは夜のお酒です。例えば寝る前にお酒を飲むとしましょう。アルコールは浅い睡眠の原因になり疲れが取れにくくなります。朝には息も体も匂いやすくなっています。朝歯を磨いたりシャワーを浴びたりしても汗をかけばお酒臭い匂いも漂いやすくなるのです。翌日が休日ならいいのですが、平日で会社があれば職場の人の迷惑になるでしょう。もちろん社会で仕事をしていく上ではお酒との関係は不可欠です。飲む量はほどほどにしましょう。社会人なら羽を外しすぎない節度を保つことが大切です。寝る前のお酒には特に注意する。加齢臭を抑える30の対策。その15。自分で作ったコーヒーはどんなに苦いコーヒーでもぐいぐい飲める。コーヒーは苦くて美味しくないという人がいます。ミルクや砂糖を入れても基本的にコーヒーは苦いです。ましてやブラックなんて苦すぎてどこが美味しいのかと思う人もいるでしょう。コーヒー好きの私からあなたに苦味のあるコーヒーの美味しさに気づく方法を伝授しましょう。方法は簡単です。自分でコーヒーを作るだけでいいのです。機械があればコーヒーメーカーを使ってコーヒー豆を引くところから作ってみましょう。すでに出来上がったコーヒーではなくコーヒーを作るところから始めます。不思議なことが起こります。苦くてまずいはずのブラックのコーヒーがなぜか美味しく感じられるようになります。苦いからまずいだったのが苦いから美味しいへと変わります。ミルクも砂糖も全く不要。むしろせっかく自分が作ったコーヒーにミルクや砂糖を入れるのが申し訳なくなります。なぜこうした現象が起こるのでしょうか。料理と同じです。自分で作った料理は何でも美味しく感じられますね。自分の体を動かして料理をすると料理に対して愛情や心がこもるため何でも美味しく感じられるようになります。 料理ができるまでの一部始終を知っていると、プロの記憶が美味しさへと変わります。だから、自分で作ったコーヒーはブラックでも美味しく感じられます。その時、心からこの苦味がいいんだと感じます。ずっと自分の世界に入り込める。自分で作ったコーヒーはどんなに苦いコーヒーでもぐいぐい飲めるようになります。コーヒーメーカーを使ってコーヒーを作ってみる。カレー臭を抑える30の対策。その16。コーヒーの残りかすは消臭剤として活用できる。コーヒーが好きな人はコーヒーメーカーを持っている人もいるでしょう。自分で豆を買い、コーヒー豆を引くことからすると、より美味しく感じられるようになります。ところで、コーヒーの残りかすはどうしていますか？そのまま捨てるのはもったいない。実はコーヒーの残りかすは匂いの成分を吸収しやすいため、消臭剤の代わりになるのです。コーヒーの残りかすを広げた新聞紙の上に乗せ、太陽の熱で乾燥させましょう。コーヒーの残りかすが乾燥してさらになれば、布の小袋や小さな容器に入れると完成です。使用用途はたくさんあります。靴の中、下駄箱の中、冷蔵庫の中、タンスの中、トイレ、押し入れなどです。匂いが気になりやすい場所に置くと、匂いをどんどん吸収してくれます。灰皿の底に入れておくと、タバコの灰から出る匂いまで吸収してくれます。使い終わったコーヒーのかすを再回しできるためエコなのです。それだけ最大限に活用すれば、コーヒー豆もきっと喜んでくれるに違いありません。最後の最後までコーヒー豆を使い切る方法なのです。コーヒーの残りかすを消臭剤の代わりに使う。カレー臭を抑える30の対策。その17。汗臭くなるのが嫌だから運動しないのは匂いやすい体質を悪化させる。汗をかくから運動を控える。体臭になるから運動して汗をかくのは嫌だ。確かに運動すれば汗をかきます。もちろん汗の匂いも多少忘れるでしょう。しかし汗臭くなるのが嫌だから運動しないのは賢い判断ではありません。汗が出ない生活を続けると匂いやすい体質になるからです。どういうメカニズムでしょうか。汗をかかない生活を送るとまず汗腺機能が低下します。普通は汗をかいても汗に含まれるミネラル分が体から再吸収されます。ところが汗腺機能が低下すると話は変わります。ミネラル分が再吸収されず肌に残ったままになるのです。これが俗に言う悪い汗です。ミネラル分がたくさん含まれているためベタついて匂いやすくなります。悪影響は運動を避けると体全体の代謝の低下につながります。代謝機能が低下すれば動物性脂肪の分解が不十分になり体臭につながるのです。汗をかかなければ確かに汗の匂いはしませんが、いざ汗をかいた時汗臭さが目立ちやすくなります。汗の匂いを抑えるためには汗腺機能を高めることが必要です。汗腺機能が鍛えられると汗をかいても汗に含まれるミネラル分が体から再吸収されます。さらさらして気持ちのいい汗をかけます。汗をかいても匂いにくい体質になるのです。汗をかかないためにわざわざ運動を避けるのはやめる。カレー臭を抑える30の対策。その18。お茶は飲めるマスロッシュ。マスロッシュは高い。買うのが面倒。マスロッシュの代わりになるものはないの。そう思ったのは私だけではないはずです。マスロッシュを買うのもいいのですが、なかなか値段もします。実はもっと身近なところにマスロッシュの代わりになるものがあります。お茶です。お茶に含まれるカテキンや果物には抗菌殺菌消臭のトリプル効果があります。強い抗酸化作用もあるため雑菌の繁殖を抑えられます。お茶を飲むと口臭が予防できるように、寝る前にお茶を飲めばマスロッシュの代わりになります。お茶といえば飲むイメージが強いのですが、お茶そのものがマスロッシュです。飲んでもよし、マスロッシュに使ってもよし、お茶は飲めるマスロッシュなのです。マスロッシュがなければお茶を使う。カレー臭を抑える30の対策。その19。仕事の関係で家に帰れず、お風呂に入らなかった時の対処方法。ある日職場に行くと、役に髪の毛がボサボサの同僚がいました。どうしたの？と聞くと、仕事が忙しくて昨日は家に帰っていないと言います。仕事で大きなトラブルが発生した関係で緊急でやらなければいけない仕事ができ、家に帰れなかったそうです。同僚は泣きそうな顔をしています。彼の根気のある頑張りでトラブルは何とか乗り越えた様子でした。彼の努力には頭が上がりません。ただし気になったことがありました。体臭です。一晩でもお風呂に入らないと体からは汗の匂いがひどく漂うようになります。しかもその職場は普段からとても暑苦しい職場だったので、特に汗の匂いがすごかったのです。蒸しすればいいと思いますが限度があります。彼の体臭は限度を超えるものでした。彼の一生懸命さは素晴らしいと思いましたが、体臭だけは受け付けなかったのです。あまりの体臭にさすがに近寄りにくかったのです。ひどい体臭も限度を超えると仕事に支障を来します。近寄れない。その日だけは誰も彼に近寄ろうとしませんでした。もちろん仕事の関係で家に帰れず大変だったのはわかります。しかしお風呂に入ることはできなくても、せめて濡れたタオルで体を拭くくらいはできるはずです。それだけでも体臭は随分改善されるのです。仕事で家に帰れなかった日は濡れたタオルで体を拭く。カレー臭を抑える30の対策。その20。防虫剤の匂いは熱と水分に弱い。季節が変われば衣替えですね。タンスの奥から衣類を取り出して新しい季節に向けて準備をします。この時決まって悩むことがあります。そうです。防虫剤の匂いです。洋服やズボンの繊維の奥までしっかり染み込んでいてなかなか取れないのです。決して汚れているわけではありませんが、髪が生えたような防虫剤の匂いはいい匂いとは言えません。抵抗感があります。衣替えしたばかりの服を着るとこの防虫剤の匂いが気になって仕方ないのです。もちろんクリーニングに出せばきれいに取れますが、すべての匂いをクリーニングに出すのは経済的ではありません。この防虫剤の匂いを自宅で簡単に取り除く方法があります。アイロンだけです。防虫剤の匂いは熱と水分に弱い性質があります。アイロンによる熱と水分が防虫剤の匂いをリセットして匂いを消してくれるのです。長期間の保存でおいた洋服をきれいにする効果もありますから一石二鳥ですね。アイロンにかけた衣類はハンガーに3時間ほどかけておきましょう。気になる匂いが一段ときれいに取れます。アイロンでは何らかの大きな布団類は風通しの良いランダムとしておくのがおすすめです。太陽の日差しと風通しによって匂いがきれいに取れます。生活の知恵としてぜひお役立てください。衣類についた防虫剤の匂いはアイロンで取り除く。カレー臭を抑える30の対策。その21。更年期を迎える女性が汗をかきやすくなる理由とは。年を取るにつれて感染の機能を衰えます。年を取るにつれて乾燥肌になりやすいのです。しかしです。次のような不思議な話を聞いたことはありませんか。女性が更年期を迎えると汗をかきやすくなる。一見すると年齢による感染機能の衰えに反しているように思います。これは気のせいではなく医学的根拠に基づく事実です。なぜでしょうか。その理由は男性ホルモンと女性ホルモンのバランスに隠されています。男性ホルモンは発汗に影響を及ぼす働きがあります。一方、女性ホルモンは発汗抑制に影響を及ぼす働きがあります。体臭や汗の匂いは女性より男性に多いのです。女性の場合、男性ホルモンより女性ホルモンの方が優位ですから、比較的汗は抑えられています。しかし、女性の場合、例外があるのです。それが更年期です。更年期になると女性ホルモンは急に低下します。相対的に男性ホルモンが優位になるため汗をかきやすい体質になってしまうのです。体は何も動かさなくても汗がよけるようになったり、汗の量が増えたりします。昔は汗をかかなかったのになぜ急に。場所や時間にかかわらず急にかくようになった汗に困惑するわけです。決して病気ではありません。女性の更年期によく見られる自然な現象です。もしこの状況を改善させたければ大豆食品がおすすめです。大豆食品に含まれる大豆イソフラボンには女性ホルモンといった働きを持ちます。適量の大豆食品を食べる習慣を身につけることで再び女性ホルモンが男性ホルモンより優位になります。汗かき体質が改善されると同時に身体も戻ってくるのです。女性が更年期を迎えて汗をかきやすくなれば大豆食品を食べる。体臭を抑える30の対策。その22。香水とはいえ本当に香りがいいと思うかは個人差がある。体臭は汚れが溜まってから匂い始めるとは限りません。時にはわざわざ自分で体臭を作り出していることがあります。香水です。いい香りがするはずの香水ですが本当にいい香りかは個人差があります。思い出しましょう。ショップでたくさん並んだ香水を一つ一つ手に取って香りを確認します。いい香りと思うものもあれば苦手な香りだと思うものもあるでしょう。まさにその状況です。香水とはいえ本当に香りがいいと思うかは個人差があります。自分がいい香りだと思っている香水は他の人には悪臭と感じるかもしれないのです。しかも自分のお気に入りの香水ほど癖すぎてしまう傾向があります。こんなにいい香りのする香水はない。もっといい香りを出して自分をアピールしたい。無意識のうちに香水の量が増えてしまう。自分がいい香りだと思っているから量を増やしたくなる潜在意識が働くのです。結果、香水をかける量が多すぎてしまうのです。どんなにいい香りがする香水も癖するとダメです。雰囲気を壊します。食事や飲むものの味を壊します。自分が気持ちのいい香りだと思っている香水が他人からは哀愁だと誤解されることもあります。自分は勘違いをしているかもしれないと思うことが大切です。自宅だけで楽しむならいいのですが、公共の場で使うときには注意が必要です。こうした状況に気づくと香水に対する考え方は変わっていくことでしょう。もちろん香水を完全に否定するつもりはありません。しかし確実に体臭を防ぐ目的があるなら香水は控える方が無難です。わざわざ香水をつけるよりあえてつけない方が賢明なのです。香水の摂取には気をつける。 加齢臭を抑える30の対策。その23、石鹸だけつけて満足していませんか？体臭の原因は実は単に洗い足りないだけなのかもしれない。体を洗っているつもりになっているだけかもしれない。汗は本来無臭です。なぜ汗臭いのかというと、汗が血や赤と混ざって雑菌が繁殖したとき匂いが発生するのです。皮脂の分泌や赤が多い人ほど汗をかいたとき汗臭くなりやすい傾向があります。毎日お風呂に入って体をきれいに洗いましょう。しかしこの毎日お風呂に入る習慣に注目です。きちんと毎日お風呂に入っているのに体臭がする。そういう人の体臭の原因は洗い方に問題はありませんか？実は単に洗い足りないだけなのかもしれません。体をきれいに洗っていなければ赤は残ったままです。当然体臭も強くなります。よくあるパターンが石鹸だけつけて満足してしまうことです。体を洗おうとするとき、タオルに固形石鹸のように素材をつけて体を洗います。しかし石鹸が一応体についたことで綺麗になったと感じて満足してしまい洗い足りないことがあるのです。石鹸をつけただけでは肌は落ちてくれません。タオルなどを使ってこすることで肌は落ちてくれます。あまり強くゴシゴシ力を入れすぎて洗うのはよくありませんが、肌を落とすためには最低限の摩擦は必要です。他に考えられることはありません。単に体の中で洗い足りない部分はありませんか？足の裏、お尻の割れ目、脇の下、うなじ、首回り、背中などです。目が届きにくい部分ほど洗い忘れやすいものです。体の隅から隅まで均一に洗いましょう。靴を風呂は一人で入るものですが、自分の洗い足りない指摘は受けられません。気づくとしたら自分しかないのです。おや、もしかしたら自分のことかもしれない。そういう意識が大切です。自分に限ってありえないと思わず早速今日のバス最後に手元を確認してみましょう。意識を向けただけでも今日のあなたは前進しています。様々な角度から自分のチェックする癖をつけておきましょう。体の洗い残しがないように注意する。加齢臭を抑える30の対策。その24。香りのついた生活量は体臭と誤解されやすい。髪型を整えたり固定したりする目的で使う生活量。身だしなみの一つとして愛用している人も多いのではないでしょうか。しかし、こう考えるための生活量が実は体臭の原因になっていることもあります。問題になりやすいのは香りのついた生活量です。体臭を生み出す目的で香りのついた生活量を使うとトラブルを悪化させることがあります。香りの好みは人それぞれです。自分はいい香りだと感じても他人には異臭と感じることがあります。体臭と誤解されやすい傾向があるのです。特に注意したいのは匂いの変化です。体の中で最も皮脂の分泌が多いのは頭皮です。つけた時は爽やかな香りがしても時間が経って頭皮の皮脂が混じると激臭へと変わることがしばしばです。しかも鼻は順応しやすいため自分では異臭になかなか気づけません。自分としてはつけた瞬間の爽やかな香りがずっと続いているだろうと思います。しかし実際は時間が経つにつれて頭皮の皮脂と混ざるため匂いが悪くなるものなのです。気づかないうちに周りに迷惑をかけていることがあります。香りのついた生活量は体臭と誤解されやすいため使用には注意が必要です。体臭を抑えたければ無難に無効体液を選ぶのがおすすめです。特別な理由がない限り生活量は無効体液を選ぶ。加齢臭を抑える30の対策。その15。プロのアスリサービスの人に言われる意味深そうな言葉の意味とは。私は温泉が大好きです。毎日銭湯に通うのはもちろん1ヶ月に何度かは温泉にも行きます。特にお気に入りの温泉は東京ドームにある LAQUA という温泉施設です。清潔感のあるところで気に入っています。その温泉施設では高水サービスがあります。たまにですが高水サービスを受けることがあります。私が台の上でうつ伏せになりゴシゴシ洗ってもらう姿勢です。そんな時です。ふと犬部課長が一言をかけられることがあります。腰あたりから赤が浮いていますね。たわいない一言と思いますが、この言葉が貴重です。何気ない言葉ですが深い意味が込められています。つまり腰あたりが洗い足りていませんよというアドバイスなのです。遠回しにやんまり私を叱ってくれているのです。高水サービスの人はプロです。プロとして体の中をきれいに落とすのは当然ですが、洗い方で足りない部分に気づかせるのもサービスの一つです。自分の足りない部分に気づかせてくれる場合もあります。うつ伏せになった私は完全に無防備です。やんまり叱られる方がかえって痛切に感じます。はい、今度からきれいに洗うようにしますと言って自己反省するのでした。赤水サービスの人からやんまり叱られる。加齢臭を抑える30の対策。その26。太っている人ほど汗も体臭もひどくなりやすい。電車の中で体臭が目立ちやすい人には似ている傾向があることに気づきます。ズバリ太っている人です。力士のように太っている人ほど額や胸にたくさん汗をかいています。同時に汗臭い体臭も強い状態です。下に一生汗が染み込み、独特の汗臭さが漂います。太っている人ほど汗も体臭もひどくなりやすいのは事実です。太っている人には分厚い皮下脂肪があります。皮下脂肪は断熱材のような働きをします。体の熱が外に逃げにくなります。体の内側の熱が込みやすくなり汗をかきやすくなります。汗をかきやすくなれば同時に汗の匂いも目立ちやすくなります。体質の問題というより体格の問題です。それならば冬は寒さを感じにくいメリットもあるではないか。いえいえ、喜んでいる場合ではありません。確かに冬は寒さを感じにくいメリットはありますが、太りすぎはやはり健康に良くありません。太っているのは食べ過ぎと運動不足の証拠です。肥満は様々な病のリスクが高くなります。高血圧、高脂肪、心臓病、糖尿病などです。肥満によってリスクが高まる病の数は腰の数ほどです。体格指数が20を超えるならシェイプアップが必要です。太っている人は汗かきや体臭を何とかするようにまずダイエットから始めましょう。太りすぎの人はダイエットをする。加齢臭を抑える30の対策。その27。大豆食品は汗を抑える効果がある。汗を抑える素晴らしい食品があります。大豆食品です。大豆食品には汗を抑える効果があります。豆腐や納豆などに含まれる大豆イソフラボンは分子構造が女性ホルモンと似ています。女性ホルモンには肌のツヤや汗を抑制する働きがあります。大豆食品を積極的に食べることで女性ホルモン量が増えることになるため汗もかきにくくなるのです。嬉しいのは汗を抑える効果だけではありません。女性ホルモンといった働きがあることは美肌につながることでもあります。肌がスルスルしたり体が良くなったりなど肌の調子が良くなります。見た目の質素な大豆食品ですが大いなるパワーを占めているのです。大豆食品を食べて汗を抑える。加齢臭を抑える30の対策。その18。美肌や汗の抑制効果のある大豆食品も食べ過ぎには要注意。大豆食品には汗を抑制する働きがあります。大豆食品に含まれる大豆イソフラボンは分子構造が女性ホルモンと似ているためです。ところがこういう話をするとそればかりを考える人がいます。よし、じゃあ今日から大豆食品ばかり食べよう。意気込みは素晴らしいのですが少し落ち着いてください。いくら大豆に汗を抑える効果があるとはいえ食べ過ぎは良くありません。女性ホルモンの大量分泌は癌のリスクを高める報告があります。大豆製品を使った食事も大量に取り過ぎれば女性ホルモンの副作用と同様癌のリスクを高めてしまうことになります。食べるなら量が大切です。豆乳なら1日1パックおよそ 200ml、 納豆なら1日1パックおよそ 100g、 豆腐なら1日半丁です、およそ 100g。 大切なのは習慣です。毎日 100g の大豆食品を食べる習慣を続けることで次第に汗をかきにくい体質へと変わるのです。大豆食品の摂取は量より習慣を心がける。加齢臭を抑える30の対策。その19。糖尿病による体臭もある。ある日のこと、稲城市に国取り業者の人がやってきたとき、印象深い出来事がありました。国取り業者の人が仕事の最中、意味ありな質問をしてきました。もしかして、ご家族に糖尿病にかかっている人はいませんか？実は、祖母が重度の糖尿病だったのです。母はなぜ分かったんですかと驚いて聞くと、匂いで分かるんですと言いました。私も一つ屋根の下で暮らしていたので、独特の匂いの実感がありました。例えて言えば、甘酸っぱい匂いです。国取り業者の人は仕事上、数多くの家を回っているので、匂いに敏感です。実は、重度の糖尿病になると、独特の体臭を話し始めるようになります。なぜでしょうか？糖尿病になると、糖分の分解するインスリンが不足します。食事をして血液の中にたくさんとなっても、災害状態になるのです。そこで、川に体に赤い脂肪が脂肪酸を取り出してエネルギーとして使われるようになります。この代謝の際、副産物としてケトン体という物質も発生します。肝臓ではケトン体を浄化できません。ケトン体が混じった血中が体を巡り、汗を通して甘酸っぱい匂いが出てくるメカニズムです。ちなみに、匂いは汗だけではありません。口から吐く息、小便や大便まで独特の匂いが漂うようになります。糖尿病である限り、体臭を発生し続けてしまう難しい悩みです。糖尿病による体臭を防ぐためには、朝のシャワーを浴びたり、こまめに汗を拭いたりして抑えるようにしましょう。糖尿病の人はシャワーを浴びたり、こまめに汗を拭き取ったりする。加齢臭を抑える30の対策。その30。仕方ない体臭は知らないふりをするのが一番かっこいい。私の職場で実際にあった体臭にまつわる出来事があります。私の職場に以前、糖尿病を患っている人が入ってきました。重度の糖尿病とのことです。入院すればいいのですが、経済的事情があり、入院すらできないそうです。ある日のこと、職場の男性の人が、稲垣さんの前に座っている人から体臭がするよという話を持ち上げてきました。 私の前に座っている人は重度の糖尿病を患っている人のことです。やっぱりそう思う。という人が他にも何人も出てきました。職場の他の人たちも密かに同じことを考えていたようです。重度の糖尿病になると代謝機能が低下する関係で独特の体臭が漂い始めます。私もそうも重度の糖尿病だったので心当たりのある匂いでした。そんな中、一人意外な返事をする人がいました。その糖尿病を患っている人の真横に座っている男性です。そうかな。本当に匂うかな。全然匂わないよ。驚きました。強い体臭を漂わせる人の真横に座っているにもかかわらず匂わないのは不自然です。嘘をついているようにしか思えません。その時は信じられない。本当という話で終わりましたが、後になりくと思ったのです。それは彼らに思いやりだったのではないかと。本当は匂うけど匂わないふりです。陰でこそこそするのは癒やしいことです。もちろん本人の清潔感の欠如なら指摘をして直してもらうのもいいでしょう。しかし、病による体臭は仕方ありません。ましてや、糖尿病は重い病です。現代の医学で簡単に治るものではありません。では、どうするかというと、気にしないのが一番です。匂いは気にすればするほど匂いやすくなります。意識が匂いに向いてしまうので、匂いを感じやすくなるのです。周りの人たちに気にしないようにしようよという暗黙のメッセージだったのです。自分が言われて嫌なことは相手にとっても同じです。知らないふりが一番です。匂い体臭を知らせようとするのは誰も気づかない最良の選択です。彼の知らないふりをする姿の真意が分かったとき、かっこよく映ったのです。仕方ない体臭は知らないふりをする。加齢臭を抑える30の対策。まとめ。その1、脂肪分の多い食事を控えめにする。その2、加齢に伴う体臭でも諦めないようにする。その3、年をとってもエチケットを心がける緊張感と大切にする。その4、新しい刺激を求め心から温める。その5、イライラしないようにする。その6、口呼吸ではなく鼻呼吸をする。その7、食品の匂いと体臭は直接的な関係がないことを理解する。その8、納豆を食べて体臭を予防する。その9、習慣の順応しやすさに隠された意味を理解する。その10、タバコを吸った後はお手洗いでないようにする。その11、タバコをやめても口臭が消えないなら会社で専門的なクリーニングを受ける。その12、食生活の改善は最低1ヶ月間は続ける。その13、ドレッシングのサラダは笑顔で食べる。その14、寝る前のお酒には特に注意する。その15、コーヒーメーカーを使ってコーヒーを吸ってみる。その16、コーヒーの残りかすを消臭剤の代わりに使う。その17、汗をかかないためにわざわざ運動をされるのはやめる。その18、マウスウォッシュがなければお茶を使う。その19、仕事で家に帰れなかった日は濡れたタオルで体を拭く。その20、衣類についた防臭剤の匂いはアイロンで取り除く。その21、女性が更年期を迎えて汗をかきやすくなれば大豆食品を食べる。その22、香水の摂りには気をつける。その23、体の洗い残しがないように注意する。その24、特別な理由がない限り生活量は無効体を選ぶ。その15、高すぎサービスの人からやんわりに叱られる。その16、太りすぎの人はダイエットをする。その17、大豆食品を食べて汗を抑える。その18、大豆食品の摂取は量より習慣を心がける。その19、糖尿病の人はシャワーは割りたいこまでに汗を拭き取ったりする。その30、仕方ない体臭は知らないふりをする。